FM の音声だったらですね、パッと収録できるんですけれども、まあ、それが結構ですね。
おはようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のプラスの小宮です。はい、今日はですね、ちょっとタイプを変えまして、あのスタンド FM の音声収録だったら、こうスマホをピッとね、録音ボタンを押せば収録できてしまってたんですけれども、そこから YouTube に上げる動画としてアップロードするのにものすごい時間がかかってしまうので、うん、もうそのまま撮ろうかということで、動画をこうやって撮影していこうかなと思います。皆さんにお話しするようなスタイルですね。角度的にこうなっているのはちょっと深い意味はないんですけど、ちょうどなんか載せやすい台がそこにあったので載せています。今日の話題なんですけれども、 Twitter でですね、面白い情報を教えていただきまして、フォローさせていただいているサロンドエツコさんのつぶやきを見ると、ロバート・ティスランド先生がですね、ご存知ですか、アロマセラピーをね、勉強していると、特にこうアロマテラピー検定試験なんかだと、歴史を勉強する中で必ず名前が出てくるロバート・ティスランド先生ですね。アロマの歴史を勉強する中で、生きてる人って結構珍しいというか、その生きてる人でこうみんなが知ってるような名前の人って珍しいんですけれども、まあ、その中の貴重な一人ですよね。ロバート・ティスランド先生が開講している授業があります。で、私は受講してないんですけれども、結構ね、日本語で受講できる貴重なレッスンなの でオンラインで受講可能なので、受講してらっしゃる方も結構いらっしゃるんですよね。で、そのティスランド先生のティスランドインスティチュートという先生の運営している団体の中のブログですね。このブログを日本語版で公開してくださっているんですよね。その中に、非常に気になる精油の希釈について、精油を原液で皮膚に使って大丈夫なのかを解説しますという面白いブログがあります。ツイッターでね、その記事の存在を知って、ですぐさまそのリンクを開いて中身を読んでみたんですけれども、これは結構ね、衝撃的な内容でした。というのも、割と今までその安全性の問題についてお話しするときって、あんまりこう名指しでこの商品はみたいなことって言わない、まあ、つまり他人をディスることって少ないんですけど、今回はこの商品に関してっていうすごい名指しの症例というか事例の紹介があります。なので、ちょっとね、こうあんまり聞きたくないなっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、現役塗布をすることでどういうことが起こるのかっていうのを説明する際にですね、実際に販売されているこういった商品に関して言及してくれてるっていうのは、一般的に考えてもすごく貴重な情報源となりますので、今回ね、皆さんにもご紹介したいなと思います。2024年9月14日に書かれたブログなんですけれども、精油を使用する際、特に精油を皮膚に塗布する場合、大多数のアロマセラピー専門家によって希釈してからの使用が推奨されているっていうことはご存知でしょうね。そうですね、まあ、基本的に精油を肌に塗るときっていうのは、だいたい AEAJ だとお顔で 0.5% 以下、ボディで 1% 以下に希釈をして塗布しましょうねというのを言われています。これは所属している協会によっても全然濃度の限度数っていうのは違うと思うんですけれども、まあ基本的にはでも希釈をして塗布しましょうねっていうのは変わらないですよね。で、この精油を希釈すべき理由っていうのはたくさんあるんですけれども、ここではさまざまな希釈濃度範囲についての説明を交えながら、精油を希釈することの意義について説明しますというふうに書かれています。次にも書かれてるんですけれども、まず精油原液だけで構成された製品は用途が限られますし、内容量によっては非常に高額になってしまいますね。まあ、そうですね、精油の原液だけをですね構成して、まず原液だけをブレンドした商品っていうのは、基本的には、例えば日本だとアットアロマさんとかね、アットアロマさんはシングルオリジンの精油っていうのを出してないんですよね。全部ブレンド精油になっています。あれはもうその香りの、 イメージフレグランスみたい、ブレンドされた香りの良さを楽しむための商品で、アタルマさんの商品は芳香浴用に作られてますよね。原液だけを混ぜるっていうと、例えばですよ、最近和精油のあるクラスでも販売開始しましたけれども、ローズの精油とか、あと例えばネロリね、なんだメリッサとか、もうそういうですねお高い精油をですねバンバンバンバン原液のまま、例えば 5ml で構成しましょうってなった場合、まあ数万円ぐらいの値段がしてくるんじゃないのみたいなことになってきますよね。そうすると購入する方もちょっと高すぎて手が出ないわっていうか、何のためみたいなね、数万円払ってブレンド精油を買うっていうのは何のためなんだろう。もうそれだったら結構皆さんシングルでそれぞれの良さを知りつつ、さらに自分の好きな香りにね少しずつ混ぜていって、使う時だけ混ぜるっていう方が効率的ですよね。だからあんまり現実的ではないということが挙げられます。大事なね、もう一つの理由っていうのはやっぱり安全のためっていうのは書かれています。有害反応の可能性を避けるためであれ、製品の安全ガイドラインを遵守するためであれ、希釈した方が良いのですというふうに書かれています。これはね後ほど詳しく説明します。書かれているので後でまた、説明したいと思います。まず、まあ、いくつかの基本的な事実を説明します。あるんですけれども、希釈や濃度について話すときっていうのは、皆さん精油と実際に混ぜる機材ですよね、キャリアオイルであったり、あとはエタノールとか水とか精製水とかもありますよね。そういう希釈をする場合、何がどれぐらい入っているのか正しく計算することっていうのはできているでしょうかね。なんかね必ず問題出ますよね。何パーセントのトリートメント用のブレンドオイルを作るためには何滴の精油が必要ですかとかね、出てくると思います。もう何この計算みたいなね必ず出てくるんですけれども、ここ大事ですよね。さてね、希釈や濃度について話すとき、私たちは混合物中のある物質、まあ、これが精油にあたるわけですけど、その精油の量を指しています。まあ、例えば 5% 希釈の場合っていうのは、製品全体の 5% が精油、 100% ですね、混ぜているこの製品全体の 5% が精油で、 95% はその他のもので、しかも簡単に分離ができないものですよね。混ぜられているものは、オイルと水の2層になっているようなもの、単に水にオイルを溶かしたものだと、まあ、上の方だけ出してしまうと大概の精油というのは流れてしまいますけど、まあ、そうじゃなくて、例えば化粧品クリームであったり、まあ、あとはやっぱりこのブレンドの塗る用の、例えば美容オイルであったり、そういったものはね中から精油をちょっと取るなんてことはできないわけですね、混ざっちゃってるから、次に私、あ、これティスランの先生ですね、私はパーセンテージで話をします。でパーセンテージは1滴2滴とかの滴、あとはミリリットル、ね、液量のオンス、これオンス分かんないですよね感覚的に、あとグラムなど、このような測定値に変換できてしまうから、何滴入れたらいいですかって言われても、その機材キャリアオイルの量とかによって滴数っていうのは、まあ、変わってしまうから、パーセンテージで表した方が均一にどんな量を作る時でも同じ濃度として扱うことができるっていうことですね。次、希釈の計算では重量または体積のどちらかを選びます。そしてこれらを同時に両方使うことはできません。まあ、どちらか一方に決める必要がありますということですね。精油瓶から落ちる一滴には必ず誤差が生じるので、滴数を使った換算率は常に概算です。これもそうですね、自分もめっちゃ概算だなって思う時があるんですけれども、一般的にアロマセラピーの基本を習う時って一滴って何ミリリットルみたいな感じで習うじゃないですか、まあ、それがだいたい 0.05 ミリリットルだよみたいな感じで習ったりするんですけれども、私も大好きな海外のアロマブランドフロリハナさんなんかは 0.03 ミリリットルだったりするので、その瓶のドロッパーによっても出てくる量がちょっと違って、そうするとなんか今まですごい割り切れてて簡単だった5で割れるはずのね計算が3ってい こう割り切れないクズでもうなんか計算めっちゃめんどくさいみたいなことになるんですよ。まあ1滴ぐらいだとそこまでこう神経質にならなくてもいいかなとは 思います。自分に使う分で大量に作るわけじゃなければね、でも 0.03 と 0.05 っていうのは10倍にすると結構ね量が違ってくるので、ここはね悩ましいところですよね。常に概算です。さてインターネットなどで FCO 分離ココナッツオイルに精油を4分の1混ぜるというような説明を目にすることがありますがって書いてあるんですけど、私これよくわからないですね。 FCO に精油を4分の1混ぜるっていう、ココナッツオイルに精油を4分の1ってものすごい量ですね。どのココナッツオイル、どれぐらいのココナッツオイルなのっていう感じなんですけど、足ります？このような希釈は危険な可能性があります。まあそうですね、例えば4分の1は 25% 濃度を意味しますから、安全性の見地からは大抵のシチュエーションで濃度が高すぎるんです。いやそうですよね、普通に考えて 100% の4分の1は 25% で、 25% 濃度のものを作ることってお部屋のルームフレグランスでさえないんじゃないかな。ほぼ香水、香水レベルで濃いですね。で比率、そうですね、比率が2分の1とか4分の1ってなった場合は全体の2分の1だよと、全体の4分の1だけど、これめんつゆとかね、日本人おなじみの濃縮だしとかだしの素とかめんつゆとかだと、ストレートつゆね、そのままかけて食べれるつゆと、あと2倍希釈とかね、1対2の割合で混ぜてください。でこういう書かれ方をしているので、慣れていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、例えばまあ比率をね、精油1に対してキャリアオイル2で作ってくださいって書かれてた場合は、精油のパーセンテージっていうのは 33% になるわけですよね。だからこれ間違えないようにちゃんと計算してみてくださいねっていうことです。あまりそういう使い方で使わないかな。だいたいその精油をビーカーとかでわざわざ測らない、全家庭にガラスビーカーあるのかって言ったら、まあ理科の実験以来使ったことがない人の方が多いですよね。だからガラスビーカーがない場合っていうのは、このめんつゆ方式、だいたい1対10ぐらいになるようにやりましょうねみたいな風になるのかもしれないですよね。1対10、例えば1対10にすると 10% じゃなくて 9% になるんです。1対9にすると 10% 濃度の希釈になります。はい、ややこしいですね。この辺はまあちょっと改めてその作るときにじっくりと考えてください。はい、全然危険性までいかないですけど、次に TRP チャンネルっていうことが書かれています。ここは結構大事で、今まであんまりこうちゃんと習ったことがないかなっていうことが書かれています。じゃあちょっと読み上げますと、精油を希釈する主な理由は皮膚刺激やその他の皮膚反応を避けるためです。で精油には抗炎症作用があり、肌のバリア機能を回復させる働きがあることが分かっています。でまた一方で、精油の肌への作用は希釈濃度に依存することが分かっています。つまり精油の濃度が高ければ高いほど有害反応のリスクが高まるのです。それはなぜなのか、さらに薬効と有害反応のメカニズムを見てみましょうということなんですけれども、回復させる機能と、肌に作用をする作用そのままですけど、有害反応を起こしてしまう作用、両方あるということです。このせめぎ合いが大事なんですかね。はい、次、皮膚の機能の一つに刺激などの不快な感覚を通して危険を知らせることがあります。皮膚には一過性受容体電位、これが TRP と呼ばれているこのチャンネル、一過性受容体電位チャンネルと呼ばれている受容体があり、熱、冷たさ、痛み、刺激などの感覚を感知します。私たちがこう皮膚で何かを感じる時っていうのは、一過性の受容体電位チャンネルと呼ぶ、痛、冷たみたいな、熱みたいなの、こういうのはこの TRP チャンネルがあるから反応しているわけですね。この TRP チャンネルは私たちの振る舞いを変化させ、怪我を避けようと促す警告システムとして機能するものです。まあ痛かったらね避けますし、暑かったら手引くよねっていうことですよね。熱いフライパン触っちゃってあちみたいな、 これに気づかないと人はそのまんまやけどして大変なことになったりするわけですよね。この TRP チャンネルはこの皮膚の表面だけじゃなくって気道とか内臓とかの上皮組織、つまり一番表面にあたる細胞のところにも存在するということですね。精油成分の多くは特定の TRP チャンネルを活性化しますということです。例えばクローブに含まれているオイゲノールであったり、シナモンに含まれているシナムアルデヒド、あとはオレガノに含まれているカルバクロール、あとタイムに含まれているタイムチモールに含まれているチモールなどですね、こういう精油には刺激反応を起こしやすい精油っていうふうに言われてるんですけれども、この炎症ですね、炎症が起こっちゃう、だから皮膚に使うときはもう要注意って言われます。さて、刺激反応だけでなくアレルギー反応や光毒性反応も存在し、この3つの中ではアレルギー反応が最も一般的です。何か触っちゃったっていう時に結構アレルギーを起こされる方多いですね。刺激反応が起きた場合に皮膚に何かを塗って皮膚に残っている精油を薄めることは理にかなっています。私の自分自身の体験から言うと、寝る前にどっかのホテル行った時に旅先でね眠れないといけないからと思って柚子の精油をティッシュに含ませて、あの時はゆいかさんの柚子持ってた、ティッシュに含ませて折りたたんで、なんと横にピンって置いちゃったんですよね。そしたら寝返り打ってここに柚子精油のなんかもパックみたいになっちゃって、そしたら寝てる間にここがジンジンジンジンですね、二の腕がすごい痛くなって、その後ね、慌ててなんか冷たいシャワーを大量の水で流すっていうね応急処置をしたんですけれども、こういう時に例えばキャリアオイルをビチャーって塗って、そのオイルによって希釈をさせるっていうのは、理にかなっているということなんですね。しかしアレルギー反応の場合は事情が全く異なりますということです。アレルギー反応を起こした場合、何かに対してアレルギーを起こしたということですから、同じような反応を起こさなくても二度とその精油を使うことができなくなるかもしれません。精油に対するアレルギー反応とそれを避ける方法についてはまた別記事で書かれているようなんですけれども、アレルギーは一品になってしまうと使えなくなってしまうっていう怖い側面がありますね。よく聞く話だと、安全性が高いと思われていたラベンダーの精油で、なんか怪我をした時にラベンダーの精油だと傷の治療にいいから直塗りもできるから塗ってって言われて、でそれを塗ったところその部分も赤く腫れてしまったし、あとはアレルギーの反応が出てしまって、その女の子はラベンダーをしばらくずっとね使うことができなかったっていうような話があります。安全性が高い精油って言われたところでアレルギー反応っていうのは起きると結構危険で重篤になる可能性があるので気をつけてくださいね。書かれていることとしては、精油は TRP チャンネルと相互に作用しやすい小さな揮発性化合物で構成されているため、皮膚や腸、気道を刺激する可能性があるのです。揮発性の化合物、精油とは何ですかっていう定義で AAJ でもよく言われていますよね。揮発性の有機化合物の塊で言われています。さらにですね、精油は皮膚に浸透することができるため特有のリスクが生じます。でもこれは利点にもつながりますというふうに書かれています。アロマセラピーはなんでトリートメントするのかっていうと、皮膚のバリア、通常だと水とかね化粧水とか塗ったところで皮膚のバリアがあって、皮膚より下には浸透しないはずなんですけれども、このキャリアオイルに希釈をして精油を塗布した場合っていうのは、その精油の成分が血中にも吸収されるということがですね分かっています。そういう特性ですね。今まで精油直接塗るとめっちゃ怖いんやでっていう話をしてたんですけれども、メリットもあるよという話ですね。メリットは例えばメントールが入っている精油、ペパーミントとかなんですけれども、このメントールっていうのはこの TRP の M8 M8 なの M8 なの、この特別なそのチャンネルを刺激して、でそのためにちょっと冷たく感じるっていうことですよね。で冷たく感じるんですよ。皮膚の温度っていうのは変わらないんですけれども、冷たく感じるということですね。 で冷たく感じると人間の体っていうのはどういうことを行うかっていうと、あ、ここ冷えてるから血を送って温めようということで、そこが血流ポカポカになってくるんですね。だからペパーミント精油とかメントールが入ってるものって夏場すごいね冷たく感じて体を冷やすのかなと思われるんですけれども、実際には冷やすんじゃなくて冷やっこいいなと感じた後に体はそこを温めにかかる、加温効果もあるというふうに考えた方がいい精油ということで、非常にややこしいですね。だから夏場に売られているメントール配合の商品っていうのは実際には、熱中症対策にはあんま意味がないということですね。気をつけましょう。さて次、怖いことが書いてありますね。希釈には悪魔が宿っているということなんですけれども、皮膚のもう一つの大きな機能は有害物質や微生物を体内に侵入させないことで、私たちの体が私たちを守る方法はいくつか存在しますと書かれています。皮膚は全体的にバリア機能ですね、さっきもちょろっと言いましたけれども、外から変なものが入ってこないように常に体の中を守っているということです。でもこの外からね外敵を侵入させるな、うおーって言って頑張ってるこの皮膚なんですけれども、その侵入者がこの皮膚バリアを通して侵入してきた場合っていうのは、次には免疫がね出てくるんですよ。免疫システムが作動して、で血液を送り込んで炎症反応と呼ばれている、ね、防御反応を開始します。これが赤くなったりブツブツになったり痒みとか痛みっていう形で現れてくるんですよね。精油は刺激や炎症を鎮めますが、その際には希釈の重要性を理解することが肝要です。はい、今日のテーマですね。同じ精油でも希釈の仕方によって刺激を与えたり鎮静化したりするものがあるからです。例えばシトロネロールという芳香成分なんですけれども、これが含まれている精油はローズオットーであったりゼラニウムであったりね、あとはゲラニオールという芳香成分、これはパルマローザとかローズオットーゼラニウムとかですね。でこのシトロネロールとゲラニオール、どちらもですね TRP の、 この V1 って呼べばいいのかなを活性化する物質なんですけれども、希釈するとこれらの成分は最も強力な抗炎症剤となりますと。面白いですね、こういうなんか研究がずっと行われているらしい。これ2000年代にバンバン研究されていますね。で実際にこの TRP の V1 のモジュレーターって調整物質なんですけど、痒いとか皮膚バリア障害、痛い、熱いとか、あと光老化に対する治療効果が期待できるのです、だそうです。なんかそれ嬉しいですよね。薄めればっていうことです。薄めなければ逆に大変なことになるけれども、薄めればなんと光老化に対しても効果があるということですね。で TRP の A1 なんですけれども、この A1 っていうチャンネルも結構重要で、作用するのはリナロールという芳香物質です、ね、リナロールはクロモジとかね、あとは芳香なんかはリナロールがすごくですね含まれている精油に当たりますけれども、このリナロールが TRP A1 チャンネルを刺激して、で濃いと遮断されて薄いと活性化されるということが分かったそうなんですよ。だから本当にその希釈をするかしないかで効果が全然違ってくるっていうことですね。先生も書いてますね、なんだか込み入った話になってきましたね。はい、本当にもうなんか眠たい人がいるんじゃないかなって心配なんですけど、じゃあ精油を使うときに、どんなときにどんな希釈濃度が適しているのかというのをですね紹介してくれています。これ便利ですね。ここからめっちゃちょっと見といた方がいいかもしれないです。精油はどの程度希釈するべきなのかなんですけれども、さっき紹介したような濃すぎると刺激になったり炎症反応、あとは免疫が作用して大変なことになるという、この濃すぎるリスクを減らして、でもメリットを最大限に得たいわけですよね、私たちは。できたらできたらその薄い効果よりもできるだけ効果を得たいなとは思います。どこが分岐点になるのか ということですよね。パーセンテージで考えていきましょうということなんですけれども、例えばですよ、使用目的が敏感肌とかバリア機能が低下した肌に使う場合なんですけれども、希釈濃度の範囲ですね、だいたいこれぐらいがいいんじゃないかと言われている範囲は 0.2% から 1% 程度で、典型的な使用例っていうのが 0.5% ですね。これだからお顔にはこれぐらいだったら問題はないんじゃないかという、まあ、AAJ のフェイシャル用 0.5% 以下というのは、まあ、ここに沿っている合致しているわけですよね。次、まあ、フェイシャル用デオドラント用ですね。でこれに関しては希釈濃度の範囲が 0.5% から 1.2% 程度、まあ、大体 0.8% ぐらいかなという。でボディ用ローションとなると希釈濃度の範囲は 1% から 3% 程度、だから典型的な使用例としては真ん中取って 2% 程度であればいい。あれ 2% 濃くないって思った方もね、今いらっしゃるかなと思うんですけれども、私も AAJ の勉強をしてた時はボディは 1% でしょうと思っていましたが、IFA の勉強をしている時は普通にカルテでは 2% 濃度になるように調整をしていました。で AAJ の基準っていうのは、まあ、誰が使っても事故が起こらないような濃度に設定をされているので安全性は高い、積極性は低いけれど安全性は高い濃度設定になっています。だから基本的にはその濃度でも十分いいかなとは思うんですけれども、あえて知識として学んでおくのにはこういう希釈濃度の目安っていうのがあるんだなっていうのも知っておいていただいても損はないかなと思います。浴用製品なんですけど、こうシャンプーとかですよね。シャンプーとかだと2から 4% だいたい 3% がおすすめ。そうですね、石鹸類とかに入れるのに、まあ、1% だとちょっと薄くてあまり香りが立たないなんかもあるかもしれないです。でニキビとかね、局所的に使用する場合、ニキビや傷について使う場合はだいたい2から 10% すごい振れ幅があるんですよ。典型的使用が真ん中以下とって、まあ、大体 4% になってるんですけど、でも 10% 濃度結構濃いなっていう感じはします。ニキビとか傷っても本当にその部分にしか使わないからちょんって使うだけなんですけれども、これって例えば私の失敗例で言うとシミとかシワとかをどうにかしたくて、抗シワ作用とかね、あと細胞成長促進作用なんていうものがある精油を使って 3% 濃度のクリームを使ったんですが、これね結果赤あざができてしまったっていうことがあります。細胞が全体もりってなったっていうようなね。だからそれも本当に自分で失敗談なんですけれども、やってみて分かったんですけど、やっぱり多すぎるのも良くないし、本当に局所的に、あと常用しないっていうことが大事なのかなと思います。最後に痛みとか気分転換用ロールオンなんですけれども、これについては 3% から 10% だいたい 5% 目安というふうに書かれています。まあ、痛い場合、まあ、例えば女性だと生理痛とか多いですよね。あとは関節痛とかかな、そういう時、またはまあこの気分転換用ロールオンなんてもうほとんど感覚的にはちょっとこう濃い香水の薄いのみたいな感じのイメージなんですけれども、これだとだいたい 3から 10%5% 程度目安にして使っていってもいいんじゃないかなということです。でこの希釈濃度っていうのは、まあ、使用目的で分かれてるんですけれども、ルールでこれを絶対守らないとダメだよっていうわけじゃないよというふうに書かれています。これはガイドライン、だいたいこれを目安にしてみてねというガイドラインというふうに考えてくださいと書かれています。これは有効でありながらも安全な希釈の目安なんだよということですね。これ以上濃くなっても精油の濃度が上がれば上がるほど皮膚に有害反応が起こるリスクが高くなってしまうんですよね。だから濃度を高めていくと、その分例えば治療を行うとき、まあ、これは日本国外の話ですけれども、治療を行う時にある時点でやっぱり濃くしていっても効果が頭打ちになるそうです。ね、 例えば 5% から 10% にしても 5% の時以上の効果は期待できなくなるといった感じですというふうに書かれていますけど、だから濃度が高ければ高いほど得られるメリット、ベネフィット、利益よりもリスクの方が高くなっちゃうということですね。で、まあ、大事なことは化粧品とかね、ご自身で手作りコスメを作られる際にすごく有用な経験則は経験してこられたんですよね。低濃度から始めて必要な場合にのみ濃度を上げることですね。これはやっぱり私自身も経験してます。ある程度長いことアロマやってる人だったら経験してるかもしれないです。すごく絶対冒険しないっていう人以外はそのやった好奇心が出てしまってちょっとやってみたいなって言ってやったんだけれども、やっぱりその濃くしていくと、まあ、さっきの私のこの、ね、目周りのアイクリームみたいな問題が出たりだとか、薄い濃度から始めていって少しずつ上げてみる、様子を見るっていうのが大事ですね。この辺は結構ね、そうなのっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないですよね。お伝えした希釈濃度の目安ガイドラインなんですけれども、特定の制限があるものを除いて全ての精油に適用されますということなので、特定の制限があるものって何かな、まあ多分皮膚刺激が強いやつとかはそれ以下でやりましょうねみたいなとこかもしれないです。あとはイフラのウェブサイトでイフラ規制、香料の世界ですよね、そのイフラ規制のデータを見つけることができるんだけれども、まあ、これを調べて実践するのは簡単ではない。でしかも成分にのみ適用されている、芳香成分になってしまって、精油になると芳香成分がどれぐらい入ってるのかとか一度考えないといけないので結構大変だ、分解して組み立てして大変だということですね。なるほど。ここでちょっと宣伝は入ってますけど、2014年にね、あのティスランド先生があの人を殴れば鈍器になるんじゃないかっていうそのすっごい分厚い本が出てるんですけれども、この精油の安全性ガイドっていう、あの私狂気になるテキストって呼んでるんですけど、そこにあのいろいろとその精油に関する安全性っていうのもあの書かれているので、気になる方は辞書代わりにですね調べてみるのもいいかなと思います。ただ今、日本だとフレグランスジャーナル社が出版料をやめますみたいな感じになったので、この精油の安全性ガイドが買えるところっていうのはすごく限られてるんじゃないかなと思います。さて、あの冒頭にお伝えしましたけれども、ここからはそのあんまりあの他社製品をディスっていうのはあんまり聞きたくないよという方はですね、あの今日の先ほどのガイドラインで終えていただいていいかなと思うんですけれども、何何ちょっと気になるわという方はですね、ここから先も見ていただいたらいいかなと思います。ここから先はドテラ社製のイモーテルアンチエイジングブレンドという、これ私使ったこともないし、その実際見たこと、あと使ってる人、これ使ってるっていう人にも会ったことはないんですけど、これ顔に直接塗布する原液ブレンドみたいです。フランキンセンス、サンダルウッド、ラベンダー、エバーラスティング、ローズ、ミルラの精油が原液で配合されてるそうなんですね。まあまあ贅沢なブレンドです。一体いくらするのか怖いなみたいな感じなんですけど、使用方法と効果が書かれているそうなんですけど、使用方法は顔、首、デコルテに薄く塗り、気になる部分に繰り返し塗ります。続いてお好みのドテラのモイスチャライザーをお使いください。先にオイル入れろっていうことですかね。朝晩のフェイシャル習慣に取り入れてください。1日2回ですね。で、効果に関しては小じわを目立たなくします。加齢によるシワの目立ちにくい肌へと導きます。滑らかで輝きのある若々しい肌を保ちますっていうふうに書かれているそうなんですよね。で、ティスランド先生の意見、見解なんですけれども、この製品に含まれる精油の多くはこの目的に見合った適切な特性を持っているのですが、原液100% の使用ではなく 1% 程度に希釈しての使用で全く問題なく効能を発揮するはずですというふうに書かれています。ちょっとなんか私のちょっと興奮が伝わっているのか、うちのペットたちも興奮してますが、すみません。あの 100% の原液じゃなくて、実はその100分の1の量で十分なんじゃないかということですね。私もそう思いますけれども、これ原液で塗ると ちょっと怖いなとは感じました。で、製品ページではガイドラインとして敏感肌の方はキャリアオイルで薄めてからご使用くださいと書いてるんですけど、ティスランド先生もこれもそう何も付け加えないよりはマシだけど後付け感が否めないねっていう風に書いてます。で、しかもこれ使って100% の原液なんでね、これ使って炎症反応が起きたとしたらそれがアレルギー反応だった場合は次に使うときに希釈をすればいいっていう問題じゃないと、その1回使ってあーちょっとブワーっと赤い発疹が出たとかなった場合にアレルギー反応だったとしたらじゃあ次からは薄めて使おうって言って使っても意味がないということですね。再び反応します。この製品を使ってねひどい反応を示した人の体験談が書かれているんですけれども、当初これを直接顔に使いました。で、夫が言うことにはまるでボトックスを失敗したみたいだということです。塗ってから24時間後までは何の兆候もなかったのですが、これを塗ったところはどこもかしこも腫れ上がり赤くなり痒くなりました。で、その後このブレンドが希釈されていない精油原液であったことに気づき、ね、FCO 分流ココナッツオイルを1週間塗りました。しばらく痒みが続き治ると少し皮がむけましたがなんとか治りましたということなんですよね。これだってイモテルアンチエイジングブレンドこの原液入れてたら結構なお値段してるはずなので、これを買って使ってでこのひどい顔になってしまったっていうのはちょっと辛いですよね。エバーラスティングっていうのは別名で、イモーテルだったりヘリクリサムっていう風に呼ばれています。で、私も結構好きな精油の一つでよくねこういうエイジングケアをする、クリームだとかフェイシャルトリートメントをするときに入れますね。あとフランキンセンスも入れますね。でもこれらは結構原液で塗布した場合の有害反応報告っていうのが結構上がってきてるみたいです。気になる方は調べてみてください。もったいないですね。ちゃんと薄めて使えばとっても効果のある精油たちなんですけれども、原液で使ったばっかりに顔が台無しになってしまって怖いですよね。で、あと精油の原液使用のもう一つの問題なんですけど、アルコールと同様揮発によって肌を乾燥させることというふうに書かれています。希釈したものでも乾燥させることがありますということですね。で、ある報告ではペパーミント精油とティートリー精油は 1% では乾燥させなかったが 5% ではどちらもわずかに乾燥させました。精油は乳化剤を使って水に溶かして塗布しましたということなので、これは例えばその今うちのお店で販売しているバスオイルベースですね。バスオイルベースに精油を希釈してお風呂に入れると、そのお風呂のお湯と精油とバスオイルベースが、乳化して混ざり合うことで、お風呂の表面に精油が浮いてしまって入浴をした際に皮膚に触れてしまって炎症を起こすっていうのを防ぐっていうような便利な商品なんですけれども、こういうこの乳化剤を使って水に溶かしたとてですね、やっぱり 1% と 5% で 5% までいくとちょっとお肌を乾燥させてしまうということです。逆にだから入浴剤とかで保湿のためにと思って乳化剤と一緒に精油を入れて使っても濃すぎると乾燥させてしまうということですね。で、市販のフェイシャルケアボディケア製品を見てみると香料の濃度っていうのは、大体さっきご紹介したようなおすすめの希釈濃度の中に入っていると。で、化粧品に対しては 0.5% 程度の香料が含まれていることが非常に多いということですね。ただこの香料は製品の香りを良くするためだけに存在していて、ほとんどの場合は治療目的ではない、日本だともちろんそうですよね、治療目的には使えません。でもそれでもやっぱり香りを良くするためだから 100% でもいいんだっていうことではないんだっていうことですよね。濃度は低い方がいいよということですね。もしねこのイモーテルアンチエイジングブレンドを使われている方がこの音声を聞いていただいてたり、あとはもうビデオ YouTube を見るご覧になっている方がねいらっしゃったら、必ずキャリアオイルに希釈を、しかも 1% 程度でいいんですよ、希釈をして使っていってください。もったいないんでね。はい、 こんな感じでいろんな規制が本当はあるんですけれども、法規制に関しては日本の法規制をちょっと調べないと分かんないですね。このティサラの先生が書いてるやつは EU の例になってしまうので、でしかもなんかこれイフラとかに近いのかな、日本の中では何パーセントまでしか入れてはいけないっていうのがあるのかっていうとあんま聞いたことはないですね。そもそも精油が雑貨なので、雑貨に対する規制、化粧品でもないから肌の効果効能を歌っての販売もできないですし、例えば治療目的で使うなんてことは絶対にできないので、できないので逆に法規制がないということなのかもしれないね、はい、というわけで今日はですね、すごい時間をとってこのね精油の希釈について、精油を原液で皮膚に使って大丈夫なのかを解説しますというね、ロバート・ティスランド先生のブログについてご紹介しました、まあ、皆様どう思われたんでしょうね。なんか意外と考えているよりもちょっと濃く使っても大丈夫なんだなっていう風に思われた方もいらっしゃるかもしれないですし、あとは普段ちょっと原液で使っちゃってたけどそういうことがあるのねって気づいた方もいらっしゃるかなと思いますし、まあとにかく毎回こういうお話をするときにお伝えしているのは、まあ、ご自身が安全にアロマセラピーを楽しめたらいいんじゃないかなっていうことですね。自分自身はまずは人にトリートメントを施したり化粧品を作ったりするってなった場合は責任が伴ってくるとは思うんですけれども、自分自身に対して使う分であれば、自分が美しくなりたいってもし思っているんだったら美しくなれるように安全に精油を取り入れていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、非常にね今回長いビデオになったんですけれども、いかがでしたでしょうか。なんかこうご感想があればですね、またどんどんとコメントの方で送っていっていただければいいなと思います。で文字でねしっかり読みたいっていう場合はこのティスランド先生のブログはもう無料で公開して誰でも読めるようになってますので、しっかりねまた読んでいただいて、それぞれそのリンクの先のね追加情報についても勉強してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコミュでした。